上野光男
と
熊崎亮介の
企業ラジオ、
はい、今日じゃあ、最近の出来事というかですね、最近気になったことっていう話を二人それぞれ言っていただこうかと思いますけれども、
はい、
どうしよう。じゃあ私からね、
はい
はい、私は先日ですね、千葉県の飲食業組合という組合がありましてですね、
千葉県のですか、
はい、はい、だから正確に言うと千葉県飲食業生活衛生組合かな、そういう
組合があるん
ですね、組合があってですね、はい、まあ、飲食店を経営している人たちの集まってる組合なんですよ、
はい、
でそれにセミナーの講師で呼んでもらいまして、それは日本政策金融高校の千葉支店の方を通じてですね、
そうなんですか、
招いていただいたんですね、
はい、
で要は飲食店の経営者たちがいっぱいこう集まってですね、しかも結構皆さん業歴が長い店なんですよ、
はい、
20年とか50年とかね、長い店がある中で何を喋ったかというと、飲食店の売上集客力アップという話を、まあ、せろと言われて、
それすごくなんかいいあれですね、
ね、だちょっと私も非常にこうビビったんですけどね、
はい、
ある意味もうそういう、老舗のお店の経営者なんでビビったんですけども、なんで私がそういう飲食店について語られるのかっていうところでまず話をして、
はい、
まあ、基本的にのんべえなんで、 もうで今まで転勤とかいろんなとこ行ってるんで、
はい、
全国 ほぼほぼ全都道府県回って飲食店こう飲み食いしてるし、そういうのが好きだとっていうところと、あとは日本政策金融高校のいる中でですね、そういう飲食店とかを扱う部署、扱うって言ったかな、まあ、そういうのをテーマとして審査とか行う部署がありましてですね、そこに、はい、まあ、在籍してた時もあったんですね。
あ、そうなんですね。
であとは別途飲食店の専門の不動産物件を扱う会社がありまして、
はい、
そこのアドバイザーにもなってるもんですから、まあ、そういう意味ではね、自分は飲食店経営をしたこともないし、飲食店の専門コンサルタントでもないので、そんなにまあ基本的に飲食店さんに対して偉そうには言えないんだけど、ただまあかなり自分なりの知識は持ってますよっていうところから入ってですね、
はい、
いろんな話をしてきました。で結構皆さん良かったよって言っていただいたんですけど、やっぱりお店を選ぶお客さんって言いますかね、お店に行くお客さんの気持ちを何を求めていくのかっていうところが大事ですよっていう話をして、まあ、皆さん飲食店の経営者は美味しいものを出すとかね、
はい、
美味しいものを安くてうまいとかですよ、そんな感じでやるんだけど、お客さんの方は私の場合なんか特にオーナーさんとかスタッフと話をしたくて行くとか、
はい、
あとは一緒に連れてって行くんだけども、一緒に行った人と仲良く喋りたいとか仲良くなりたいとかね、やっぱりそういう目的があるので、そういうところを見ながら接客とかメニューの構成とかを考えた方がいいですよという話をしたんですね、
はい。
であと飲食店もこれからは IT 化ですよと、
あ
IT 化ということ で、ね、そこで例を出したのが、はい、三重県伊勢市にあるエビア大食堂っていう店があるんですよ、
はい、
知ってる
知らないで
しょ、今結構話題になってまして
ですね、あそうなんですか、
もう創業100年の、まあ、食堂だったんですね、もともと伊勢神宮の内宮の近くにあるんですけど、
はい、
そこはもともとは伊勢神宮の参拝客にカレーとかうどんとか出してるような店だったんですよ。でそれ今の、若社長がその自分の奥さんの実家がそこだったんですね、
はい、
で奥さんの実家にソフトバンクを4年間勤めた後にこう帰ってきたというか行ったんですよ、
社長として。そうなんですね。
で何をやったかというと、もうバリバリに IT 化したんですね。
へえ、あすごいですねそれは、うん、
で特にその天気とか最高気温最低気温、あと通行客数とかいろんなデータとお店に来る来店客数との相関をこう出してですね、
はい、
AI を使って
相関を
出して、はい、まあ、今日は150人来ますよって言ったら、まあ、大体9割ぐらいの確率で当たるそうなんですね。
へえ、すごいです。ここまで確率高いんですか。
そうで、そうすると食材のロスとかが少なくなるわけです、
はい、
ご飯をいっぱい炊いたのにちょっとしかお客さん来ないと捨てなきゃいけないとかあるじゃないですか。そういうのはもう極めて少なくなって、 あとはその、通行人の顔とかカメラで撮ってですね、その人が、まあ、年齢とか、性別とか、あと 笑顔度とかそういうのを測って、とかね、でいろいろ分析して、はい、あとお店に来て食べてる人のお客さんの顔も 顔でこう分析するらしいんですよ、
はい、
でこれを食べてたらにこやかに食べてるとかね、笑顔度っていうのを測って、
まあ、それぞれのメニューごとでこうリアクションが分かるようになってるってことですか。
そう、
すごいですね。
まあ、おそらく時間帯とか何人連れで来てる人とかいろんなのを全部こう、はい、コンピューター解析してそれでメニューの構成もこう決めるとっていうような徹底的な IT 化を図ってですね、
はい、
で売上が4倍になったっ
ていう。4倍ですか。
そう、事例がありましてですね、その話をしたらうーんとかやっぱ結構ね皆さん関心持ってましたよね。ということで、まあ、飲食店全然ね、まあ、もちろん、あとなんだろうな、あと接客の面でいうと非常に広い店でも最近少人数で回してるじゃないですか、ね、お店の人がなかなか来てくんないみたいなのがあるんですよね、うん、そういうのをできるだけ IT 化するなり、やっぱり人対人のこうサービスっていうのは飲食店の場合非常に重要なので、そこをどう充実させるかっていうような話をいろいろしてですね、まあ良かったよって言っていただいたんで私も非常に嬉しかったっていうのが、うん、最近の出来事ですね。
それはいいですね。なんか
でうちのほら下にある焼き鳥屋があるじゃないですか。
あります、ね、
それも事例で出してですね、
はい、
なぜかあそこは繁盛してますよみたいな話して、結構受けたというのがありましたですね。
はい、
はい、熊ちゃんいかがですか。
私は最近悩みの部分、まあ、これも先生相談にはなるんですけどその仕事とその家庭をこう両立っていうのが今すごく難しいなとは思っていて、まあ今平日はまあ何ですかサラリーマンとして働いてますけど、土日とか使って先生とこういうふうにいろいろとビジネスの準備をしている中でやっぱ家族子どもとの時間っていうのがこうどんどんどんどんこう限られてきてるっていうのを考えるとどうなんだろうなっていうのは最近考えたりは最近してますね。その辺はどうですか先生。
いやそれはなかなかね、私も両立してきたかっていうとそんなことないんで、ね、もうまあでも子供さんがちっちゃい時はやはりできるだけこう接点を設けるのはもう当然ね頑張ってそっちも大事なんでっていうのはありますけども、まあ昔から日本のビジネスマンはあれだよね、やっぱり仕事になんか熱中しちゃって、
はい、
家庭を顧みないとかね家のことは全部奥さんに任せるとか、はい、そういうのはやっぱ多いですよね。
多いですね、
うん、
はい、
まあ、まあでもくまちゃんの年代というかまだ子供さんがちっちゃいわけなんで、
ちっちゃいですね、
そこはやっぱりどうでしょうね、まあ、3歳とかから小学校3年生4年生ぐらいまでは少なくともね結構時間を作ってあげた方がいいようには思いますけどね。
はい、頑張ります。
はい、というわけで今日はどういうテーマでお話しする、しますか。
はい、この間、モヤモヤしてる、いや自分が起業したいけれどもどういった事業をやっていこうかということが見えない人向けに、まあ、ちょっとお話をさせていただいたかと思うんですけど、まあ、具体的に例えばこういうことがもうやりたいというのが決まってだけれども、じゃあ具体的にじゃあそれをビジネスモデルとして落とし込むっていうのは結構難しいというか、私も実際前起業する時も起業する人の支援をしたいというものは明確なものはありましたけれども、何も事業プランを考えずに独立をして実際にやっていく時にこういろいろと苦労したっていう経験があるんですけど、まあ、起業準備の中で事業モデルをこうどう組み立てていくのかっていうのは結構これ難しいな、まあ、飲食店とかであればある程度イメージしやすいと思うんですけど、意外とこうコンサルとかもそうですけどイメージってなかなか難しいなと思うんですけど、その辺ってどういうふうに組み立てていくとかって何かありますか。
そうですね、これは、やっぱり最近いろんな経営に関する本とかでもいっぱい出てるんですけど、商品とかサービスがあれば商売ができるっていうわけじゃなくて、
はい、
それから一歩踏み出してこうビジネスモデルね、まあ、ビジネスモデルって一体何なのっていうと、まあ、なかなかそのいろんな定義があるんで難しいんですけど、まあ、簡単に言うと誰に何をどのようにして売るかっていう、うん、そういうモデルですよね、
はい、
それをこう組み立てるっていうのはやっぱ企業準備の中でも大事ですよね、すごく、はい、
だからその企業準備具体的にまあ 誰に対して何をこうやっていくかっていう、そこってどういうふうにこう決めていくとかって何かそういうのありますか。
これはいろんなこう ツールっていうのかな、があるんですよ実は。例えば代表的なものはビジネスモデルキャンバスっていうのがあってですね、
はい、
ビジネスモデルキャンバスっていうのは、まあ、誰かがこう作ったやつなんですけど、いろんな、まあ、プロダクトがあって、あとは販売先をどういうところにするとか、あと流通経路と、流通経路っていうのはそういう周知経路みたいなイメージなんですけど、あとは、人物金情報とかね、そういう経営資源をどうするかとか、そういうのを書くシートがあるんですよね、まあ、それをこう参考にすると割とこう書きやすいと思うんですけども、商品サービスをまず、どういうものを作るかっていう、
はい、
その前段階ではそれが求められてるかどうかっていうのはもちろんあるんですけれども、でそういうのに対してどのような売り方をするとか、どのようなマーケティングのアプローチをするとか、そういうのをこう考えて全体をこうできれば図示すると一番いいんですよね。
なるほど。例えば先生の例で言うと、企業、まあ、コンサルティングをやろうって決めた流れで、企業化をフォーカスしたなんか流れとか経緯とかってあるんですか？
起業家はねやっぱり、まあ自分もそうだったけど、何をしたらいいのかとか、何から手をつければいいかとかが分かんないので、そういうのをこう組み立てる、例えば半年間でそれを組み立てましょうとか、1年でやりましょうっていうコースを一つの商品として考えたんですね。まあ、商品とかコンサル商品として、それをどうやって売っていくかで一つは考えましたですね。でやってる中で実はまあどちらかというと、もうそういうところはもう卒業した人の方が私のところに相談に来られてたんで、
はい、
一番メインはやっぱり資金の融資とかの相談が結果蓋を開けると多かったんですよ。ただまあ未だにそのこれから組み立てたいという人もちらほらいらっしゃってですね、クライアントに。それは一つのビジネスモデルの一つではありますよね。
具体的にその対、ターゲットとなる対象をこう決めるときっていうのは、まあ、先生の場合はこう起業家と起業する人の資金調達とかっていうところがあったと思うんですけど、例えば飲食店をやりたい人がどういう人をターゲットにしようかなっていうイメージとか、まあ、IT 系でなんか起業したいって人がこうターゲットをこうイメージするっていうのは、具体的にどういうふうにこう具体化していけばいいとかって何かありますか？
これはよく言われるのがですね、
はい、
ペルソナを設定するっていうのが有効だって言われてますね。
ペルソナですか？
ペルソナですね、はい、パーソナルの パーソナっていうところが、まあ、ペルソナってマーケティング用語で言うんですけども、
はい、
例えばそのよくあるのは、うちのお店のターゲットは、〇〇市に住む20代から30代の女性ですみたいなっていう感じ、ざっくりした感じが多いわけですよ、
はい、
普通は。でペルソナって言った時にはもっともっとですね、具体化した一つの人物を想定するんですね。詳しく
一人の人物をイメージするんですか？
そうです。例えば上野光子さん29歳、
はい、
外資系の IT 系企業の社長秘書を務めてて年収1000万と。
すごい具体的ですね。
それは
どういう流れで決めるんですか？
それはもうね、自分がお客様にしたい理想的なただ一人の人を想定するんですね。
ただ一人の人を想定するんです
か？そうです。それはまあ B2C の事業の場合ですけど、ただ一人の人を想定して、はい、もうその年齢とか仕事とかだけじゃなくって、家族構成から生い立ちから趣味嗜好、
はい、
普段の生活ぶりとかですね、で、なんだろうね、まあ趣味嗜好で何をやってる人とか、どこでどういう人とこう付き合ってるとか、もう細かく決めるんですよ。
それはもう本当に自由気ままに決めるってことですよね。
もう自分が一番理想的なお客さんの姿を描けばいいんですね。
それすごいですね。
でその人を喜ばせるお店作りとか商品作りをやるんですよ。
なるほど。例えば飲食店であれば、本当に例えばセレブな女性でもう毎日のように来られる人で、まあ、年収これぐらいでっていうなんかイメージをより具体的にしていって、その人が喜びそうな商品を作っていくっていう感じですよね。
まあ、分かりやすいのがね、女性の服の小売店ってあるじゃないですか。
あ、まあ、ファッション。
昔はブティックとか言ってたけど、はい、最近ブティックってもう言わない
言わないですね。死語ですかね。
アパレルショップみたいな、
はい、
うん、でいうのを想定していただくと分かるんですけど、ああいうのをそれこそ20代30代の OL のための服とか、 ざっくりやると売れないわけですよ。
そうですね。
それにペルソナを設定して、そういう、まあ、うん、さっき言ったような具体的なペルソナを設定すると、その人を喜ばせるものの商品作り、店作り、サービスを展開するとですね、まあ、そういう人って一人じゃないんですね、実は、
はい、
でいっぱいいて、その人たちがみんなこうお客さんと来てくれると。でそれがペルソナの法則なんですよね。
それすごくいいですね、
はい、それはあの B2C だけじゃなくて B2B でもそういうペルソナの、まあ、取引したい企業っていうのを想定してですねやると、あの非常にこう商品サービスが絞り込まれるんですね。でそれをまずは考えた方がいいと思うんですよ、まあ、最初から絞り込むのは難しいと思うので、まあ、どういう人を喜ばしたいかとか、どういう会社に買ってもらいたいかっていうのを想定すると、こうペルソナの設定ができるようになりますから、そこからあとはあのビジネスモデル全体を組み立てると、これは非常に、売れるって言いますかね、 その分野で勝てるビジネスが作れるっていうふうに言われてますね。
なるほど。そういう意味では先生も前も話してた、その事業をこうどういう事業をやりたいかってイメージをするときに、お客さんにどうなってほしいかっていうお話をされてたと思うんですけど、そこの多分お客さんが具体的にペルソナでどういう人があって、じゃあそれを提供することによってどうなっていくかっていうのをよりリアル化することで事業モデルを考えていくっていうような流れってイメージですか。
そうですね、まあ、その私もペルソナが有効だなんていうのはせいぜいここ2年ぐらい前から分かってきたことで、
はい、
それまでは全然そういうの、まあ、考えてなかったんですよ、
はい、
ただやっぱりそれをやってもらうとですね、クライアントとかでやってもらうと必ずあの効果が出るわけですね。
あ、それはすごくいいですね、
うん、だからこの前も飲食店の人たちにお話ししたときにペルソナを設定してくださいっていう話をしたんですね、
はい、
今ずっともう何年も経営してる人に対してどういうふうに言ったかと言いますと、今来てる常連客のお客様の中で一番あの人に来てほしいという人を想定してくださいと、
はい、
もうそれはもうリアルにいる人だから、
それリアルです、
うん、でその人のために喜ばせるお店作りをしてみてくださいと、たら必ずあのそういう人がいっぱい集まってきますからっていう話をしたところで、皆さんなるほどねって言ってくれましたですね。
いや、それは本当私もすごいなと思います、ね、うん、
どうしても A さんには A さん、 B さんには B さん、 C さんには C さんっていうね、まあ、もちろんそのお客様それぞれにカスタマイズしたサービスは必要なんだけれども、あのどういう人を呼びたいかでやっぱりバチッとこう決めとくとですね、ビジネスがこう組み立てが変わってきますんで、
そうですね、はい、そっちの方がしやすいですね、
うん、どうですかその辺。
いや、そういう意味では私は事業はこういうのがやりたいっていうのはありますけど、そこまでやっぱ落とし込みはできてないので、それは私もちょっと今後先生の今のお話を聞いてちょっとペルソナをやっていきます。
そうですね、
はい、
はい、ぜひペルソナこれ覚えておいていただいて、またね、あの企業塾やろうと思ってますんで、企業塾の中でもペルソナの設定とかですね、そういうのをやっていけたらなっていうふうに思います。というわけで今日は、はい、そういう話で終わりとしますので、また次回お楽しみに。
ありがとうございます。
ありがとうございました。